カタログノクターン、スキラクの鹿島です。こんばんは。今回はですね、カタログ言うてますけれども、カタログのノクターンというね、新しい感じでやっていこうかなと思ってます。でこのノクターンってバージョン、一旦これ仮名なんですけど、これはですね、いつもカタログってだいたい友達とかとわちゃわちゃやってるんですけれども、ではなくて、もう一人語りで雑談形式、もうちょっと緩い感じで、遅い時間にやる、本当に深夜の雑談配信みたいなテイストでやっていこうかなと思っている、コーナーです。はい。まあね、テンションも若干低いというか抑えめで話していければなと思います。まあ深夜なんでね。はい。で今回試しにということで第1回目はですね、今収録してあげるのが多分11月の、初めの方か中頃かぐらいだと思うんですけど、9月ぐらいからですね、僕がいろいろ行ってきた展示会とか、なんかそういうのの感想とかレポをちょっと軽く話していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。まず1個目ですね。1個目行ったのが、何に行ったかっていくつか挙げていこうと思うんですけど、1999年展っていうのがね、あったっていうので、それに行ってきたっていう話と、あとは新宿の方で、やってた怪談新宿の夜っていうね、怪談を聞く会、こちらに、参加したよって話と、あとは、東京ゲームショー、ね、もう有名なゲームのショーですよ。はい。と、あとはですね、バックトゥザフューチャーのオーケストラコンサートっていうのがありまして、それに行ってきたよって話。あとは、東京バンドデシネフェスティバルというものに行ってきましたっていう話をしていこうと思います。はい。なので、ちょっと長くなるかもしれませんが、眠れない夜とか、作業中の、お耳の友ということで、作業用 BGM、睡眠用という形で聞いていただければかなと思います。はい。まず1999年展っていうのに行ってきました。で、これがね、7月から9月あたりでやってたんですけれども、僕は9月の終わりぐらいに、ホラーコンテンツ好きの友人と、3人で行ってきました。で、これがね、六本木ミュージアムっていうところ、名前の通り六本木でやってるミュージアムだったんですけれども、これがですね、どういう話なのか、どういう展示会なのかっていうと、1999年って、ちょっとね、今、若い方とかにはあんまり伝わらないかもしれない、僕ももちろんその頃って幼かったんであれなんですけど、ノストラダムスの大予言っていうね、人類滅亡の予言がされていた年ということで、オカルト界隈では盛り上がっていた頃なんですよ。で、その1999年に実際に人類が滅ぶみたいなことが起きたらどうなってたかなみたいな展示会でした。はい。で、これが、作られている方々が結構そうそうたる方々らしく、有名なので言うと、近畿地方のある場所についてね、今年映画もやりましたけど、小説が、だいぶヒットして、僕もね、一日でも読み合った珍しい本ですけれども、その近畿地方のある場所についての背筋さんってね、作家の方と、あとはもう有名なホラーゲームサイレンの脚本家の方だったり、あとはホラー映画監督の方3名で、作られている展示会で、 まあちょっとね、ホラー界隈としてはもう面白いに決まってんだろうがって感じのもうメンツだったんですけれども、これ実際にそのチケットをね、ネット予約で一応取っていったんですけど、日時指定とかが確かできないタイプの、チケットで、あの友人のそのホラー界隈が好きなレンズっていうね友人がいるんですけども、その彼にチケット取ってもらったんですけど、あのチケット取って実際入ってみると、まあすごい並んでまして、もう9月のね最終の頃だったんで、まあ押し込みみたいな感じでみんな入ってたのかもしれないんですけど、1時間ぐらいとか外まで並んで入ったって感じだったんですけど、別にそのチケットを持ってるからといって早く入れるわけじゃなくて、本当に並んで、でなんかチケットブースみたいなところで引き換えて入るみたいな感じで、でチケットの料金もね、あの実はネットで買うとあの手数料が発生するので、むしろネットで買った方が損だったみたいな感じで、あのおいおいってなったんですけども、まあこの展示会結構、まあ、良かった点とかを挙げていくと、入り口のあたりからなんか危険とかなんか危なっかしい文言がいろいろと書かれたパネルとかが置いてあって、入る前から結構もう雰囲気作りを大事にしている展示会だったのかなというふうに思いました。とあとはですね、これいろんなこう順路があって、その順路に進んで、まあ、物語が一本通ってて、そこをこう僕らが通りながら物語を体験していくみたいな展示会なんですけど、まあ、順路的に言うと、一番最初に当たる、多分ね1999年当時の、就活生の青年が住むアパートの一室みたいなところから、展示会が始まるんですけど、そこが結構細かかったですね。その実際に1999年に住んでいた、生きていた、人の本当に日常が溢れてるというか、あのどっから持ってきたのっていうぐらい、その時代通りの展示物が置いてある、展示物っていうかもう本当に日常のお菓子とか、そのポスターやら、あとはもう本当にその水道の、値段が書いてあるやつとかね、いろいろが展示されてて、これは結構手が込んでるやつだな、楽しみだなと思ったのを覚えてます。はい。でそこからなんかいろいろ話がこう変わってて、その青年の部屋なのかな、多分そこの、あ、ちなみにそこだけちょっと写真が撮れないんですよ。でそれ以外そこからは全部撮れるんですけど、それ以降の場所で、まあなんかアパートの一室のベランダなんですけど、そのベランダがこう伸びてるようなちょっと錯覚的な、部屋になってるところでテレビが、映って、人類が滅びますみたいなのが流れて、ベランダの外から実際にその赤い光によって人類がこう滅んでいくのを見せられて、そこからやっと話が進んでいくみたいな感じだったんですけれども、これ以降がね結構そのなんだろうな、まあ写真映えというかインスタ映え的な展示が多いみたいな形になってて、なんか電車に乗ってますみたいので、その電車の中で人の声が聞こえて、あ、人類が滅んじゃうわみたいなので、電車の中の、ポスターとかもちょっとおどろおどろしい感じで、なんか電車がこう外を通過している中で赤い世界になったり水の中に入ったりとか、ちょっと芸が細かいようなことをされて、まあ、ちょっとねいろいろ写真が上がってたりとかはすると思うんですけれども、なんかね赤い部屋みたいなので、まあ、終着駅みたいなところに着くっていうストーリーでした。でそれ以降なんですけど、なんかねキラキラしてる部屋みたいなとこに入ったりとか、あとはそのなんか真っ赤になっている中で人の焦げたような黒い跡が残っていて、死にたくないとかって叫ぶなんか不気味な通りみたいなところを通ったりとか、なんか なんだろうこれは不思議な世界だなみたいなところを通過していって、まあその先にあの最後のなんか終着的な場所で、その終末世界を実際に体験した人たち の、そのなんか人生を物語るような小物が置いてあって、その上にその人の、まあ、モノローグみたいなのが書いてあるパネルが一緒についてるっていうのが、こう十何個とか並んでるちょっと広めの部屋が出て、そこでなんか、うん、あの私たちはこんな人生を送った、世界が終わればいいのにと思ったみたいな、なんかいろんな文言が書いてあるんですけど、なんかそれがね、うん、あの1999年とかなんか年号が書いてあるんですけど、それ以外に2025年とかなんか全然その1999年じゃない人たちの文言まで書かれてて、なこれどういうことだろうみたいなのを思っていたら、最後の最後に、まあちょっとこれネタバレ、もう終わったんで、展示は終わったんでネタバレ言っちゃうんですけど、なんかまあ終末少女みたいな、なんかあのキービジュアルにもなってる女の子がいるんですけど、その女の子が出てきて、この世界がどういうものなのかっていうのを説明してくれて終わるんですけど、まあなんかその世界は、展示会の世界は、まあ僕らがその実は1999年ノストラダムスの大予言で、あの人類滅亡を見たかったんでしょうみたいなのを、実際に私が叶えた世界なんですみたいな、うん、だから今現代の2025年の人たちも人類滅亡したらみたいな世界を味わっているんですみたいな、はい、そんな感じで書かれてというか、そういうもんなんかあの語りがあって、じゃあ最後現世に帰りましょうって言って現世に戻るみたいなストーリーでした。うん。でなんか最後小説みたいなのが軽く渡されて、僕ちょっとそれに軽くパラパラっと見たんですけど、まあだいぶ内容が保管されているのかな、うん、なんかまた別のキャラクターの話っぽかったので、これがちょっとどう絡んでくるかわかんないんですけれども、印象としてはやっぱさっき言った通り、ちょっとなんだろうな、まあアート系作品に近いようなインスタ映えみたいな印象を受ける感じはありました。なんかその考えて作られてるのかもしれないんですけど、それがちょっと見えづらい感じでしたね。だからなんか直感的ホラーというよりは直感的不思議な感じの展示だったので、まあそのホラー界のね、そうそうたる方々がまああの一緒にやってるってことで、ちょっと期待していたホラー感強めなのとはちょっと違う展示だったかなと個人的には思いました。で次がですね、怪談新宿の夜というね、イベントに行ってきました。これ9月の、まあこれも中頃ですね。で、まあこれ行われたのが新宿紀伊国屋本店の、イベントスペースだったんですけれども、まあ僕もともとその怪談を聞きたいっていうのがずっとありまして、まあ今年怪談を聞きに行く会を絶対に行こうって思ってたんですけど、まあそんな時にちょっと新宿の紀伊国屋ブラブラしてた時にですね、あの階段あたりでポスターをこれ見かけまして、あこれはちょっと見てみるかなと思ってたら、まあチケットどれぐらいだろうみたいな見たら、そのチケットの値段ちょっと今思い出せないんですけど、そのチケット残り残数があと1枚みたいに書いてあって、買うか行っちゃうかと思って、もうなんか1枚って言われると行きたくなるじゃないですか。で行ってみてっていう感じだったんですけれども、吉田裕樹さんっていうね、有名な怪談師の方で、あともう一人、牛崎千佳さんっていうね、両者怪談師の方なんですけれども、この二人が、多分新刊を出されたタイミングとかなのかな、ちょっと詳しくはわからないんですけど、その新宿紀伊国屋で、新宿とか、あとはまあ新宿を通って中央線とかの怪談に関する本を出すということで、実際にその怪談をお話しするよっていう会でした。で、まああの中央線もね、新宿も僕個人としてはいろいろとよく使っていたところではあるので、ちょっと聞いてみたいなというので聞いてたんですけれども、実際行ってみたら、 結構小さめのイベントスペースではあったんですけど、20人ぐらいかなが、実際イベントに来ていて、で結構ね思ったのは、怪談を聞きに行く人ってまあそこまでそのなんか群れないとかっていうイメージで、なんか怪談とかホラーってちょっとそのみんなでワイワイっていう印象じゃなかったんですけど、実際に行ってみると、そのあなんとかさんみたいな知り合いの方々がいたりとか、あとはその怪談師のね T シャツを熱狂的に着ている、マダムたちが 2,3 人で一緒に来てたりとか、なんかそういう盛り上がりを見せているんだこの界隈はと思って、僕もねその階段を実際に行くのは初めてだったんで、なんか一個のコミュニティはやっぱここにも形成されているかと味わったんですけど、まあね階段実際にまあ始まると暗くなって、そのお二人がいろんな話をこう面白く喋りながらも階段を話してくれるんですけど、なんかね僕は映画好きなんですけど、その映画館でバイトしてたこともあって、なんか話に聞くと、まあ実際そのお二人も映画好きだったりとか、映画館でバイトしてた経験があるとかで、映画館に関する怪談とか、映画館にね、行く途中のなんか場所の話とかいろいろあって、まあなんかそういうの聞いてても面白いなって思いました。あとはやっぱ中央線の話なんで、中央線に乗ってる時の怖い話とか、とある居酒屋の飲み屋のバイトの女の子が亡くなっちゃった話とか、結構ね本当いろんな多岐にわたるような話で、新宿とか中央線に関わる話をしてて、まあ、面白かったんですけど、これその最後に書籍買った方にサインしてくれるっていうので、まあなんか4冊ぐらい新しい、新宿界隈の怪談の本が出てて、まあ、その中で一冊中央線怪談っていうのをね僕も買いまして、その著者である吉田裕貴さんのサインをもらおうと言ったんですけど、まあなんかみんなそのサインもらうときって、まあ、サインを作家さんとかにもらいに行った方とかは分かると思うんですけど、まあなんかちょっと小話みたいのをするじゃないですか、なんかどっから来たんですかとか、なんかそういう話をすると思うんですけど、で熱狂的なファンの方とかね、この間のどこどこのイベントが良かったですとか、この本良かったですとか話すと思うんですけど、別そこまで僕はその怪談とか詳しくないですし、本もねめっちゃ買ってるわけではないので、何話そうかなと思ってたんですけど、僕の名前鹿島って言うんですけど、鹿島さんっていうね、まあ、妖怪じゃないんですけど、まあ、そういう、まあ、なんか口先女みたいな、なんかそのカテゴリーと同じ都市伝説系で、鹿島さんっていうね、存在がいるんですけど、じゃあこれを持ってこうと思って、で、サイン書いてもらうときに、まあ自分の名前も書いてもらうんですけど、僕いつもだいたい下の名前で書いてもらうようにサインってするんですけど、階段に限ってはね、もうこんなにいい名前はないだろうと思って、いい名字はないだろうと思って、鹿島って書いてくださいっていうメモを持って、そのサインのとこに行って、お願いしますって言って、その紙を渡したんですけど、まあ、実際、その、やっぱりね、怪談師の方なんで、おってなったみたいで、これ本名ですかって言われて、ああ、はいはい、本名なんですって言って、ああ、なんだ、鹿島さんが好きなのかと思いましたって言われて、ああ、いや、でも僕の親族はみんな鹿島さんでいじられますね、みたいな、言って、そのターンでちょっと話が終わりそうになったんで、あ、やべえと思って、何話そうかなと思って。鹿島さんって確かにそのお鳩だけじゃ話盛り上がんねえよなって、そこで気づいたんですけど、どうしようどうしようってなって、僕は他でもやっぱラジオをやってる、スキラクっていうラジオをやってるんで、じゃあちょっと話題、なんだろう、話し方みたいなので聞こうって、まあね、怪談師ももちろんお話をする仕事だから、アドバイスもらえないかなと思って、その階段を話す時のコツってありますかみたいなの聞こうと思って、よし言おうと思って言い出したら、その間違えてとかが、まあ緊張してたのもあるんであれなんですけど、階段を読む時のコツってありますかって聞いちゃったんですよ。でそしたら読むって聞かれて、まあ、階段って読むものじゃなくて語るものみたいなところがあって、その その文章をそのまま読んでるわけじゃない、小説を読んでるわけじゃないので、そしたらなんかその読むって読むですかみたいな言われて、あ、やばいと思って、あ、違います、あの階段を話す時のコツってありますかって言い直したんですけど、そしたらその吉田さんにですね、あの読んでるように思われないことですかねって言われて、結構なあのカウンターパンチを食らわされまして、うん、なんかちょっと申し訳ないというか、いや読んでるっていうつもりで言ったんじゃないんですよって言うと思ったんだけど、あのその場がね、だいぶその階段界隈の方々が何人もいる場所だったっていうのもありまして、ちょっと言いづらくなって、もうそそくさと逃げるようにそのブースをにもう帰ったっていう記憶がありました。うん、まあでもあの階段を実際に聞けたのも良かったですし、まあ、また今度ね、もうちょっとこう階段にフォーカスの当たった回に行ってみるのもいいかなというのは、思ったんですけど、まあ来年とかになるかな、行けるにしても。今年はね、もう夏も終わっちゃったんで、あれですけどね。はい、ということで、あとはですね、3つ目のイベント、東京ゲームショウ行ってきました。で、これはいつだったかな ?10 月とかだったかな9月の27とかに行ったんで、確かね、平日の25、26と27、28、土日とかだった気がします。で、僕は土曜日とかに行った記憶なんですけど、まあ、あの、そもそも僕、ゲームそんなに好きなわけじゃないというか、ゲームが得意じゃないんですよ。その、ゲーム疲れちゃうっていうのと、あと、なんだろう、その時間があるんだったら映画を見たいとかっていう感覚になっちゃう人なんで、まあ、ゲームっていうコンテンツ自体は好きで、ゲーム実況とかも時々見るんですけど、でもね、そのなんかゲーム、東京ゲームショー行ってみたいなと思った理由としては、あの、まあ僕映画界隈が好きなので、コミコンとかね、東京コミコンとかそういうイベント行ったりはするんですけど、ゲーム界隈、その別ジャンルのオタクコミュニティを見てみたいっていうのがあって、で去年もね、実際そのイベントにトライしたんですけど、東京、ゲームショーにね。で、当日行ってみたらですね、その全然何も知らずに行っちゃったもんですから、その事前にチケットが必要っていうのを知らなくて、でみんなチケット持ってんじゃんって、この並び始めて思って、で1時間ぐらい並んだ時に気づいたんで、急いでチケット買おうとしてネットで予約しようとしたんですけど、もうやっぱその当日なんで終わってて、でその入る直前ぐらいで、すいません抜けますって言って、めっちゃ長蛇の列から抜けて、あのもうしこりだけが残る恥ずかしい年になってしまったんですけど、あの今年は再チャレンジしようと思ってですね、まあ同じ友人、その去年一緒にいたね、友人を連れて一緒に東京ゲームショーをリベンジして、今度はチケット買って入ったんですけど、あの東京コミコンと同じね、海浜幕張のところでやってますというので、まあ、何回か行ったイベントスペースではあるんですけど、またちょっとやっぱ全然中身が東京コミコンとは違くて驚いたんですけど、あのこのイベントって結構そのゲーム関連の展示とか、あとはまあコスプレイヤーの方がいっぱいいたりとか、あとはその、まあ、ゲーミングチェアとかね、そういうのの発売とかもやってるような、あとゲームグッズとか売ってたりとかする場所なんですけど、一番、あとトークショーとかもあるか、トークショーとかあって、でやっぱ一番メインなのはその年の直近直後あたりで、発売がされるゲームとかの実機が実際にできるっていうところで、あの実機体験がねできるっていうことで、まあ、ここがメインなんですけど、今年はですね、そのメジャータイトルいろいろありまして、そのサイレントヒル F とか、あとは、まあ、ゴーストオブヨーテ、ゴーストオブツシマの続編というか同じシリーズの作品とか、あとモンハンとか、まあいろいろで、バイオハザードレクイエムとかね、結構いろいろありまして、でまあ実際僕も実機ができたらいいななんて思ったんですよ。まあそのバイオハザードなんてね、結構好きでいろいろやってましたから。 でも行ったのがね11時ぐらいで、始まって1時間ぐらい経っちゃってたんですよ。そしたらね、もうあの実機体験はその日完売ですみたいな、もう入れませんみたいになってて、いや舐めてたなって思ったんですけど、まあ結局ねゲーム体験は待ってればそのなんだろう、あのキャンセルの分入れますよみたいなのがあったんですけど、その待ってる列も長かったりとかするゲームもある、さすがにそこまでしたくないなって。で友達もねある程度ゲームは好きですけど、そこまでの熱意はないみたいな感じだったんで、まあじゃあそれなしで楽しもうってことで、まあそれ以外に入れるところで言うと、まあなんかそこまでメジャーじゃないゲームの体験とかだったらできるってことで、その友達は、戦闘機のシミュレーションゲームの実機体験やったりとかで、あとはグッズとかを僕も欲しかったんで、今年去年かな、ドラマになってた、アマゾンプライムのドラマになってたフォールアウト、ゲームグッズが売ってて、そこで結構いろいろ買いましてっていうので、まあ楽しみました。うん、なんでまあその実機体験ができなくてもいろいろイベントとかも楽しいし、あとはそのまあコスプレイヤーを見に行くっていう目的も楽しめるでしょうし、まあ僕たちみたいにねそのグッズ買うとか雰囲気を味わうみたいなので楽しめるっていうのもあるので、来年行くかどうかちょっと分かんないですけど、まあ人生で一回行ってみたい体験ができてよかったなと思いました。そして、バックトゥーザフューチャーのオーケストラコンサート、こちらにも行ってきました。でこれは結構いろいろやってるんですよ、オーケストラコンサートみたいな、映画のね。で映像は実際その映画と同じものが流れていて、でその BGM だけが、その目の前にいるオーケストラの方々が演奏してくれるっていうイベントで、僕は以前ハリーポッターと秘密の部屋かなを見に行ったことが結構前にあって、で今回はまあそれのバックトゥーザフューチャー版と一作目ですねのバージョンということで、でまあねその秘密の部屋と比べるとバックトゥーザフューチャーってやっぱりそのまあ見てる回数が段違いっていうのもあって、いろいろ気づくことがあったんで、そこもちょっとお話しようかなと思います。でまあ映画の内容はそもそも同じなんで、まあそこに関する感想っていうと、そのやっぱ最後のねお父さんが、若い頃のお父さんがロレインを守るためにビフを殴るシーンっていうのが、まあ、名シーンとしてあるんですけど、あそこがもうめっちゃ泣いてしまうっていうのは僕毎回同じことなんで、まあ、それ以外は正直言うといつも通りやっぱバックトゥザフューチャーを普通に楽しむ、なんならまあバックトゥザフューチャー好きがいっぱいいるイベントなんで、まあ笑うとこでは笑うし泣けるとこでは泣けるみたいな。であとバックトゥザフューチャーの実際格好してる人もいるしね、マーティーとかドグの格好してる人もいたりとかしたんで、まあそういうところで楽しめるっていうのもあったんですけど、まあオーケストラで言うと、なんか前回全然気づかなかったんですけど、映画の無音のシーンとかでもなんかオーケストラの方々がそれっぽい音楽をちゃんと演奏してくれてる感じだったんですよ。なのでそのただ映画を見てるいつもの感じとは別で、こういう音楽がついてるかもしれないみたいな、楽しみ方をさせてくれるっていうところで面白かったです。でね、バックトゥーフューチャーで言うと、普通の BGM 以外だと普通の曲が流れたりするって結構あるんですよ。例えば冒頭の方でね、パワーオブラブっていう主題歌的な音楽が流れたりとか、あとは後半でね、アースエンジェルとか、あとジョニー・ビー・グッズとか、実際にその演奏するシーンとかがあるんで、そういうところもあるんですけど、そこはまあその音源ままに、オーケストラの方々は一旦待ってみたいな感じで、演奏とかをやってました。で他にも面白い点があって、今回ねバックトゥザフューチャーの1作目の上映会だったんですけど、インターミッションってお休みがあって、そのインターミッション明けの時に、バックトゥザフューチャー3の、西部劇っぽい感じの音楽、主題歌音楽が、演奏してくれたりとか、 終わった後の、まあ、アンコール的なやつで、指揮者の方がバックトゥザフューチャー2で出てくるホバーボードをね持って演奏をやってくれるってことで、ちょっとあの僕違いまでは分かってないですけど、バックトゥザフューチャー2のもしかしたら演奏をやってくれてたのかもしれないですっていうね、まあなんかそういうまたちょっとプラスワンな楽しみ方もできて、感動もできるってことでね、やっぱりいい機会だったなと思うオーケストラの回でした。はい、そして最後、東京バンド弟子にフェスティバル、これが、板橋でね、東京の板橋で11月の1日2日で行われていたイベントでして、で、バンド弟子ねっていうのが何なのかって話なんですけど、バンド弟子ねっていうのがそのヨーロッパ、フランスとかそこら辺の、で作られてる、まあコミックスのジャンルでして、またアメコミとかねとはまた別で、まあ、近いもので言うとグラフィックノベルとかなんかそういうのに近いのかなと思うんですけど、結構ね、まあ、日本の漫画とも全然違うんですけど、ものとして多いのはまあめっちゃ子供向けなものとか、あとは結構ね政治的とか社会的なメッセージ性の強い作品が多い作品になってます。で、子供とかが結構楽しめる作品で有名なのだと、タンタンの冒険とかね、これ映画にもなったりとかしてるんで知ってる人もいるかなと思うもので、あとはスマーフってね、青い、まあなんかチビというかチビって言っちゃった、小人の妖精みたいなね、あれとかも確かバンドデシネだったと思います。で、あとは大人向けだとね、結構有名なのがあんまりないかもなんですけど、日本の人の知名度的になんですけど、ブラックサットかっていうね、猫の探偵の話とかは結構有名だったりするんで、まあ、知ってる人もしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、このバンドデシネっていうねジャンルの漫画を、まあ、実際に販売したりとか、サイン会やってくれるみたいなイベントでした。で、これがね、東京国際フランス学校かな、フランス語の学校でやってたイベントで、僕もね初めてその板橋の方まで行って、学校に初めて入ったんですけど、フランス語の学校なんでやっぱりそのフランス語で書かれた展示物とかがいろいろあって、で、その体育館じゃないな、あれは体育館でいいのかな、そう、体育館みたいなところでイベント自体はやってたんですけど、まあそこまで大きい体育館じゃないんですけど、人が結構入ってて、で、まあ実際の展示スペースっていうのもね、20個ぐらいあって、で、その中でサインをやってる方とか販売をしてる方みたいなのがいろいろいるっていう感じでした。で、僕そこまでそのバンド弟子に自体は詳しくなくて、まあ、どっちかっていうとアメコミとかの方が、集めてる量的には多いんですけど、まあね、何冊か今までも買ったことがあったので、まあ、今回も行ってみたいなと思って行ったっていう次第だったんですけど、これ無料で参加できて、で、サインもね、別にそのプラス料金かからずに買っていただいた漫画にはサイン書きますみたいな良心的なイベントだったんですけど、まあ、そのフランス語学校で、やってるイベントっていうのもあって、まあもちろんその作家さんとかが来たりとか出版社の方が来てるっていうのもあったんですけど、そのイベントやってる方々がフランス人が大半で、で、イベントに来てる方もフランス人とか、あとはまあなんかご家族でフランスのハーフの方とかが多かったイメージです。あとは結構ご年配の方とかでフランス語がまあお上手な方とか、僕みたいにアメコミが好きな方もどうやらいたみたいなんですけど、まあ若者で熱狂的なバンドデシネファンの方もいらっしゃったりとかっていうので、家族連れも楽しんでたりとかする、結構なんか本当いろんな方がいるなみたいなイベントでした。で、まあそこでね、僕も3冊ぐらいコミックを買ったんですけど、それ以外だとちょっと感動したのが、公式カタログみたいなのが入り口のところで売られてて、バンドデシネフェスティバルのですね、 で、そのバンドデシネについての説明とか細かく書いてくれてて、でその中に漫画の読み切りとかが入っているっていう感じで、漫画の読み切りもね、なんか7作品ぐらいとかいろいろ入ってて、結構読み応えがあるカタログにはなってました。あとはなんかいろんなマップとかも入ってたりね、面白いです。でちょっとね、分厚めなのも、分厚めっていうほどでもないんですけど、結構ちゃんとボリューミーで全部カラフルで、でまあ半径も結構大きめっていうのもあって、2000円ぐらいかかったんで、そこはちょっとあれだったんですけど、まあね、実際いいものを作っていただいてるなというので思いました。あとはバンドデシネの世界ってね、冊子も500円ぐらいかなで買わせてもらいました。これもね、バンドデシネの翻訳家の方とかが、原正人さんって結構有名な方だと思うんですけど、その方が、作ってくださってるバンドデシネに関する、ガイドブックみたいなのも販売してて、それも買いました。でそれ以外で漫画3冊ぐらい買ったんですけど、ちょっとまだ読めてないんで内容に関してはそこまで触れられないですが、ご紹介すると、レベティコってね、これも確か原正人さんが翻訳されてるやつだったかな。サウザンブックスって結構その、バンドデシネの翻訳をやってくださってる会社さんなんですけど、まあヤクザの音楽家の方々がスラム街で、音楽を演奏するっていう作品です、で結構なんかね、テーマ的にも、まあ、第二次世界大戦付近の、時代背景で移民とか難民とかっていうね、問題に直面している中での、まあ、ギリシャでのお話ってとこだと思います。これね、前からちょっと欲しかったんで買いましたけど、やっぱ絵がすごくて、でちょうど買った時に、この作家の方来てるんでよかったらどうですかって言われて、サインやってますよって言われて、もう結構並んでサインさせてもらいました、サインしてもらいました。で見開きいっぱいにね、もうドーンと主人公のおそらく顔を描いてくれて、そこに僕の下の名前を書いてもらうっていう、ありがたい光栄的なものをしてもらいました。めっちゃいいので、これ途中まで読んで面白かったんで、ちょっと続きもね、もうしこしこ読んでいこうかなと思ってます。とあとは、これも確かサウザンブックスだったかな、の男の川の物語っていう、バンドデシネなんですけど、これはね、もうさっきのそのバンドデシネフェスティバルのガイド、公式ガイドブックに載ってた、読み切り漫画みたいなのに入ってて、それちょっと読んで、うわこれ面白そうと思ったんですけど、舞台がイタリア、ルネッサンス期のイタリアなんですけど、金持ちの女の人が、いいなずけと結婚するんですけど、その結婚をするってなった時に、一族代々に伝わる男の皮っていうものを、その女の子が渡されるんですよ。でその男の皮っていうものを着ると、男になれると。でその男になって、いいなずけがどんな人間か見に行くっていう話なんですけど、その実際見に行ったら、そのいいなずけが実は、男が好きで、でその男化した女の子、その主役の女の子に惚れる。なのでここ夫婦になるんですけど、結局その女の子と許嫁は結婚をするわけなんですけど、そことその女の子が男になっているバージョンの、三角関係みたいなのに発展してしまうみたいなね、物語で、結構なんかコミカルな作品になってました。で多分ね、これもそのバンドデシネ作品としてはやっぱり性的な話とかっていう扱いを、ジャンルとかっていうのを盛り込んでるっていうところで翻訳化してくれた作品かなと思うんですけど、なかなかコミカルで面白い感じなので、これもね楽しみに見ていこうかなと 思ってます。でこれも同じようにサインと、キャラクターの絵と僕の名前書いてくれて、もうねめちゃめちゃ嬉しいですよね、こういうのでいろいろ書いてもらえると。であともう一つコントラパソっていうね、これもねまた僕さっきの2つは実はあの知ってた作品で、でまあ、 バンド弟子に関する、まあ、YouTube とか、まあ、ニュースみたいなの見たりしてるんでそこら辺は知ってたんですけど、まあ、気になって買ったこの最後のコントラパソに関しては初めて知った作品で、で展示してくれてたところがユーロ漫画っていう、以前までその今も出してるのかな、そのバンド弟子ね系の漫画をまあ定期的に出してる雑誌みたいなところのから出てた作品で、スペインが舞台で、まあ政治的な隠蔽とか、まあ、独裁国家の闇みたいなのを書いてる作品で、まあやっぱりねさっきも言った通りそのまあ、メッセージ性の強い作品が多い中でも、まあ、いかにもバンドデシネだなっていう感じの作品でした。でこれもねまだ読んでる途中ではあるんですけど、 どのキャラクター描いてほしいって言われて、あえって読んでないのにと思って、そうサインするからって言われてどうしようどうしようとなったんですけど、とりあえずね表紙に書いていたなんか探偵のおじさんみたいなのがいたんで、じゃあこのおじさんでみたいなのを前の人が言ってたんですよね。僕が並んでる前の人が言ってて、あじゃあ僕もみたいなんでノリで行って、まあ、おじさん書いてもらったんですけど、まあ、実際その漫画読んでみるとこのおじさん結構重要キャラだったんだなっていうのが後々で分かったので、まあ、書いてもらってよかったなと思ったんですが、うん、サインをね書いてもらうってそのさっきのね怪談師の方の時もありましたけど、いろいろやっぱ準備が必要なんだなっていうのは今回そのいろんなことやって思いました。うん、なんか前もコミコンに行った時にアメコミ作家のピーチももこさんっていうね、まあ、イラストも描いてる方にサインしてもらったりとか、あとはなんか他のやつのサインとかしてもらったこともあるんですけど、ってなるとやっぱりそのいろいろこっちも準備していかないといけないんだっていうのを今回改めて思い知ったんで、なんかね実際に何かを買うってなった時とかは先に何を書いてほしいとかどういう話をしたらいいかっていうのは事前準備が必要だなと思いました。うん、まあこんな感じでね東京、バンドデシネフェスティバルも楽しんで行ってきたんで、まあイベントに関してはこんなところかなと思います。はい、でどれぐらい話したんだろう、1時間ぐらいかな。うん、まあこんな感じなんで来年と、まあねこのこの雑談に関しては定期的にやれるタイミングでやりたいかなと思ってるんですけど、まあ、今後がですね、まあ家が変わったりとか、まあ誰かと住むとかねっていうことも変わってきますし、まあ、実際いろんな形にこのカタログも変えていこうかなと思ってます。なのでちょっとこれがねどれぐらい続くかとか、どんな感じでやっていくかとかまだ未定なんですけど、まあやれる時にこういう感じで、まあ好き楽っていうその隙間の落書きラジオっていうのは雑談系のラジオではあるんですけど、あっちだと結構そのイベント的な話というかカルチャー的な話があまりできる場ではないっていうので、まあ面白おかしい話をしないといけないっていうのもあったりとかでこういう話はできないし、友達とカタログみたいなのだとまあもうちょっと実りのある話をしなきゃいけないとかいろいろあるんで雑談系がなかなかできなかったんで、まあこういう場はね、発散系という形でやれたらいいなと思うんですけど、まあ今後もしかしたらやっていくかもしれないというぐらいに考えておいていただけると助かります。まあ年末は少なくとも多分その今年の2025年のイベント振り返りみたいなとかやろうと思っているんで、まあそれぐらいはやるかなと思います。うん、はい、ということで お耳の友になれたでしょうか。だいぶなんかね、イベントの話してるときは盛り上がっちゃって、ちょっとテンションが若干違うかもしれないんですけど、まあこんな感じでゆっくり喋る場としてやれたらなと思ってるので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回、カタログノクターン、ここまでとさせていただこうと思います。お付き合いありがとうございました。おやすみなさい。